ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
リスナーの皆さん、今日私エンガルサラスワティが1時間の日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントとインドネシアのさまざまな情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、ニュースをお伝えします。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアのニュースです。
リスナーの皆さん、ニュースです。今日の見出しは、レトリオはスマートメトロポリスの概念に基づいて新しい資本を構築したい、インドネシアと米国は一般選考システムの最終決定について議論します。それでは最初のニュースです。インドネシアの大統領ジョコ・ウィドドはスマートメトロポリスコンセプトを使用して新しい首都を建設することを望んでいます。このようにして新しい首都は多元的な社会を持つダイナミックな都市になります。大統領は国の首都は政府の都市であるだけでなく、世界クラスの人々を雇用する排出ゼロの企業または排出ゼロの産業の都市でもあると強調しました。首都はまた世界クラスの質の高い雰囲気とサービスを提供することにより建設されます。政府は新しい首都の場所として東カリマンダンのパナジャンパセルウタラと具体カルタの柄を設立しました。次のニュースは、インドネシアと米国は一般選考システムの最終決定について議論します。ウィルバーロス商務長官はジャカルタでジョコ・ウィドド大統領と会談しました。会議での議論の一つは、発展途上国からの特定の商人に対する一般特恵み関税制度による輸入免税処理施設の最終決定でした。インドネシアの外相レッノ・マルスディは、訪問は特に経済分野におけるインドネシアとの二国間関係を改善するというアメリカとコミットメントを反映したものであると述べました。一方、経済大臣のエアランガ・ハルタルトは、一般特恵み関税制度が今後70年間でのインドネシアとアメリカの協力の一部となり、両国間の協力の象徴となることを望んでいます。彼によると、ジョコ・ウィドド大統領は、米国との貿易協力が5年で600億ドルに増加することを望んでいました。次のニュースは、産業観光局が WTM ロンドンでプロモーションを強化する。ズーナ州のホテルとリゾート、ツアーオペレーター、旅行代理店、および行く先管理会社で構成される合計61の観光産業は、11月8日から5日までにロンドンの世界旅行市場での観光プロモーションを強化しました。10の州にはジャカルタ、ジョクジャカルタ、西ジャワ、バリ、西の3都区から南スラボシが含まれます。西ジャワ観光振興長ジョニー・ソフィアン・エスカンダルは、西ジャワは数年の空白の後再び市場浸透を開始したと述べました。彼によると、イングランドは外国人観光客を引きつける西ジャワの主要市場ではありません。西ジャワ市場はオランダからの観光客でした。彼は、西ジャワ観光振興庁は、外国の様々な観光のキアで西ジャワを促進し続けると付け加えました。 最後にニュースはインドネシア経済大臣が米国商務大臣から訪問を受ける。エランガ・ハルタルト経済担当調整大臣はウィルバロス貿易大臣と彼の代表団から訪問を受けました。エランガ大臣は米国がインドネシアでのアメリカ企業の産業とビジネスのスペースを制限すると考えられる最小限のローカルコンテンツ要件や他の様々な規制など多くの貿易障壁を解決することに関心があると説明しました。大臣は両国がこの勢いを利用して関係をさらに強化し持続可能なビジネスを通じて投資と消費を置く貿易を増やし各国に利益をもたらすことを望んでいます。インドネシアとの70年間の2国間関係を記念して米国は民間団体を国や企業との協力を通じてインフラストラクチャー、公共、事業、エネルギー、その他のセクターの建設にも参加することも知りました。これでニュースを終わります。リスナーの皆さん、コメントです。今日は ASEAN の第一人者としてインドネシアの伝統的な織物を前進させるについてお伝えします。第7回 ASEAN 弾道戦維シンポジウムは2019年11月6日から4日までにジョクジャカルタで開催されました。東南アジアの伝統戦維芸術協会会長グスティカンゼン・ブンダララデン・アユ・アリパディ・パク・アラムシーはこのシンポジウムは素材パターン技術の面で伝統的な繊維科学を前進させることを目的としています。伝統的な織物の生産、特に手作りのものは減少する傾向があることを考えると科学の増加努力は非常に正しいです。手作りの伝統的なテキスタイルの生産の減らし、低質で安価なテキスタイル製品の増やすことはインドネシアの伝統的なテキスタイル愛好家を含む世界の伝統的なテキスタイル愛好家の深刻な懸念になります。減少の原因はいくつかあります。まず手作りの伝統的な織物は非常に高価です。制作にもかなり時間がかかります。それは高価になり人々は価格が好きではありません。インドネシア人は安価でありながら偽造品で輸入された伝統的な繊維製品を好みます。現在それらの模造品はインドネシアにフラッドしてます。次に2番目の要因は従来の布はまだ硬くて重いため日常着に縫い付けるのが難しいことです。したがって市場は非常に制限されます。インドネシアの伝統的な織物が ASEAN の第一人者であるためにはこのシンポジウムで行われたように材料、パターン、技術の側面で伝統的な織物価格を前進させる努力を継続する必要があります。インドネシアの伝統的な織物は伝統的な織物の最初のものにふさわしいです。インドネシアには多様な伝統的な織物が豊富にあるからです。また国内のすべての地域には独自の伝統的な織物があります。伝統的な布の職人は既製服の快適な素材に伝統的なパターンを提供する方法を見つける必要があります。技術ではビジネスマンは手作りまたは手動の製造プロセスを維持し機械による大量生産を受けることが期待されます。クリス化のためにテクノロジーを使用できます。代わりに職人は人間のタッチで最終ステップを終了し続けるので人間の創造性の価値はそれらの布から消えません。今日のコメントを終わります。
リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は11月7日にインドネシアムスリム協議会という政党は形成されたことから始めます。インドネシアムスリム協議会またはマシュミは1945年11月7日にインドネシアが独立した後形成されたインドネシアの最大のイスラム政党でした。この政党はインドネシア共和国の革命政府の反乱を支持していると疑われたのでスカルノ大統領によって1960年に禁止されていました。1年以内にこの政党はインドネシアで最大の政党となりました。 マシュミはナフダトルウラマとムハマディアのようにイスラム組織のカテゴリーに含まれていました。自由民主主義の時代にマシュミのメンバーは国会に席を獲得し、ムハマッド・ナシルやブルハヌディン・ハラハブなどのいくつかのメンバーもインドネシアの首相に選ばれたこともありました。次はアメリカ航空宇宙局 NASA はマルスグローバルスサーベイヤーを打ち上げたことについてです。マルスグローバルサーベイヤーは NASA でジェット推進研究所によって作られたスペースシャトルでした。このスペースシャトルは火星の表面をマッピングする目的で1996年11月7日にケープカナベラルから打ち上げられました。マッピングは1999年3月に開始され、2001年1月に完了しました。主要のミッションが完了された後、マルスグローバルサーフェイヤーは他の対象オブジェクトの写真を撮るように指示されました。2006年11月2日にこのスペースシャトルはメッセージとコマンドに応答できませんでした。マルスグローバルサーフェイヤーとの次の通信実験に失敗したので、2007年1月にこのプロジェクトは正式に終了されました。最後はミャンマーの軍事政権は首都をヤンゴンからピンマナに移転したことについてです。ピンマナはミャンマーのマンダライ州に位置する都市の一つです。ミャンマーの軍事政権は2005年11月7日6時36分現地時間にヤンゴンからピンマナに首都を移転しました。いくつかの政府職員がこの移転の理由を発表しました。それはピンマナは中心にあり、国のニーズに応えられるよりいい位置にあるからでした。他の政府職員はミャンマーがイラクのような攻撃に直面している状況を想定してヤンゴンと比較して戦略的に都市が位置していると述べました。2006年3月以来、マスメディアと地方政府機関は首都を王の住居の都市と意味を持っているナイピータオと名付けられました。
Resah dan gelisah menunggu di sini di sudut sekolah.Tempat yang kau janjikan ingin jumpa denganku walau mencuri waktu berdusta pada guru malu aku malu pada semut merahBaris di dinding menatapku curiga seakan penuh tanya sedang apa di sini menanti pacar jawabku sungguh aneh tapi nyataTakkan terlupa Kisah kasih di sekolah Dengan si dia Tiada masa paling indah Masa-masa di sekolah Tiada kisah paling indah Kisah paling indah bisa kasih di sekolah. Malu, aku malu pada semut merah yang berbaris di dinding, menatapku curiga, seakan penuh tanya, sedang apa di sini? Menanti pacar jawabku. Sungguh aneh tapi nyata, takkan terlupa kasih di sekolah dengan si dia. Tiada masa paling indah, masa-masa di sekolah. Tiada kisah paling indah, kisah kasih di sekolah. Tiada masa paling indah, masa-masa di sekolah. Tiada kisah paling indah, kisah kasih di sekolah. Masa-masa paling kasih di sekolah,
Indonesia より世界をお届けしているボイスオブインドネシアです。リスナーの皆さん、次はインドネシア語をお伝えします。ボイスオブインドネシア。リスナーの皆さん、今日のインドネシア語のタイトルは、国家防災庁は環境の持続可能性のために自然保護をサポートしています。国家防災庁または BNPB ドニマナルドは、環境保全と持続可能性を支援するために保全地域、コミュニティ、民間部門の管理者を含むすべての関係者を処理しています。ドゥニは自然保護のための保護活動またはその他の活動にはコミュニティの参加が本当に必要である。より多くの人々が現在の環境条件にますます関心を寄せていると述べました。国家災害管理庁の名はマナドリの森林ファサと登山家協会によって管理されている西ジャワの力年下にあるマシギット・カレルンニ・ビブル公園保全地域を訪問します。1万2000ヘクタールの保護地域は植林に重点を置いて管理されており、カルトやブカシなどの他のいくつかの地域で複製されており、さまざまな地域の覚醒のためのキャラクター教育の場所です。国家防災庁はカレンビ保全地域の改善も支持しており、ワナドリが自然保全に貢献するすべてのコンポネントの能力を強化することを期待しています。その際、ドナモナルドはワナドリが組織したプログラムや活動が最適に実行され、州政府、ビジネス機関、コミュニティによって完全にサポートされるように、保護活動やビジネス機関を支援するコミュニティとの協力を確立するよう、ワナドリに指示しました。今日のインドネシア語を終わります。 スタンの皆さん、次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などをお伝えするバソレンリシアのコーナーです。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、そのインドネシアの時間です。今日は西ジャワス・スカブミのシュル・プンチャク・チェルク・プンチャク・チェルク滝をご紹介します。リスナーの皆さん、スカブミではまだ観光客がほとんど訪れていない隠された観光地があります。その一つはプンチャクチェルク滝です。その隠れた場所に加えて、この場所は森の真ん中の場所に到着するのに苦労するため、ほとんど訪れません。重い地形を持っており、簡単にアクセスすることはできませんが、この場所は日常の中華礼を忘れ、くつろぐことができる観光客の選択肢です。リスナーの皆さん、プンチャクチェルクの滝は南スカブミのワルラン区マッカルムクティ村にあります。一見するとこの場所はダムのように見えます。しかし、すでに滝の中には激しい流れがあります。一つだけでなく二つのテラス滝があります。それぞれの高さは約15メートル、幅は約50メートルです。形状は多くの人がナイアガラの滝のようだというようにユニークで魅力的です。リスナーの皆さん、深く流れる滝はプンチャクチェルク滝の唯一の魅力ではありません。ここでは観光客が利用可能なテントエリアに滞在することができます。緑の木々の美しさを楽しんでいる間、野外での一番は確かに忘れられない経験になるでしょう。乾季に訪れた場合、滝の美しさを最大限に見ることができない可能性があります。なぜなら、乾季に流れる水の流れは劇的に減少するからです。したがって、雨季にプンチャクチェルク滝を訪れることをお勧めします。リスナーの皆さん、プンチャクチェルク滝を訪れることに興味があるなら、バスは森の真ん中にあるので、アクセスはかなり難しいです。スカブミ市から車をマッカルムクティ村に向けて森林地帯に入ります。オフロード愛好家は通常この滝への道の地形を愛するでしょう。アクセスは岩が多い登り 坂です。したがって中将のサリオで行くことはお勧めしません。チケを征服するためには 4×4 タイプのサリオ、またはこの岩道のために改装された二輪車が必要です。コナン悪性首都重い地形では観光客が車がトップコンディションにあることを確認する必要があります。リスナーの皆さん、これでそのインドネシアを終わります。明日も他の魅力的なトピックでまたお会いしましょう。
Rindu yang tak pernah begitu hebatnya. Aku mencintaimu lebih dari yang kau tahu. Meski kau takkan pernah tahu. Aku persembahkan hidupku untukmu.
Voice of Indonesia、インドネシアより世界をお届けしてます。次はインドネシアで起こった興味深い出来事についてお伝えするワルナワルニのコーナーです。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、ワルナワルニです。今日は世界肝炎デーについてお伝えします。毎年7月24日は肝炎に対して世界的な認知度を高め、予防、検査、治療を促進するために世界肝炎デーとして言われています。世界保健機関 WHO はバレック・サミュエル・ブランバック教授の誕生日と一致しているため肝炎の日として6月24日を設定しました。ブランバック教授は1976年にワクチンと絡み合わせた B 型肝炎ウイルスという彼の調査結果に対してノーベル賞を受賞した医師です。肝臓を攻撃する疾患は A、B、C、D および E など様々なタイプから構成されています。肝炎のメインタイプはウイルスによって区別されます。原因は不健康なライフスタイルです。そして広がりは血液または他の体液を溶かしたウイルスを介しています。各タイプのうち B 型肝炎は世界で第8のキラーであり、肝臓がんを引き起こす可能性があるので最も恐れられています。また病気の感染はスパン、チ、セイコ、誘致を通じて発生する可能性があります。リスナーの皆さん、5月に世界保健総会の会議で WHO 加盟国は最初の戦略を採択し、2030年の公衆衛生上の脅威として肝炎を排除するための野心的な目標として肝炎の除去のために設定しました。 WHO 加盟国は最初の肝炎ウイルスを除去する目的にコミットすることになりました。この歴史的な瞬間をマークし、政治的コミットメントを向上させるために、今年 WHO は世界肝炎デーの記念で撤廃をテーマにします。このテーマは全ての国でロカルでの使用のために適合されます。インドネシアでの肝炎例は現在2800万人と推定され、1400万人が潜在的に慢性的になるであろうとされています。 慢性うち 10% はシロシスまたは肝臓がんになります。肝炎のタイプのうち B および C 型肝炎は慢性でシロシスまたは肝臓がんになります。そのため肝炎の性域には B および C 型肝炎は公衆衛生度に非常に深刻な影響があります。インドネシアは肝炎に対して高い流行国なので、1997年に政府は全国の新生児の B 型肝炎の予防接種で始まる予防努力を行いました。予防はまたインドネシア赤十字輸血団位で輸血する血液のスクリーニングを介して行われます。リスナーの皆さん、これでワルナワニを終わります。
Terlatih kita dalam
これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、ボイスオブインドネシアのソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。 Facebook は The Voice of Indonesia、 Instagram は voice.of.indonesia、 Twitter は @voiindonesia、 メールは voi@voinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、音楽のひろわです。今回は1970年代に才能あるクロンチョン作曲家で、クロンチョン音楽歌手であるブディマン・ベジェによって作曲されたタルクナンというクロンチョン曲音楽をご紹介します。この曲は愛する人と一緒にいるとき、過去の思い出について語っています。すべてが美しく見えます。しかし今はその愛がなくなっています。恋人が行ってしまったので心が心配することになりました。タルクナンという曲もマミック・マルスディを含むいくつかのインドネシア女性クロンチョン歌手によって歌っていました。それでは皆さん、最後はマミック・マルスディが歌ったタルクナンを聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
Kasih mesra senyum simpul kekasihku, di waktu dulu menyenangkan cahaya di hati. Thank you.
Of Indonesia. Of Indonesia.
Saat menjelang hari-hari bahagiamu, aku memilih untuk diam dalam sepiku. Saat mereka tertawa di atas pedihku tentang cintaku yang telah pergi tinggalkanku, aku tak peduli, sungguh tak peduli. Inilah jalan hidupku, ini aku, kau genggam hatiku, simpan di dalam lubuk hatimu, tak tersisa untuk diriku, habis semua rasa.
インドネシアより世界をお届けしているボイスオブインドネシアです。最後はインドネシアの音楽についてお伝えする音楽の広場のコーナーです。